菊池の平成30年史、平成から令和へ。5月1日に幕を開けた令和時代、31年にわたり続いた平成は終わりを迎え、新たな時代が始まりました。菊池が駆け抜けた平成、その歩みを振り返ります。このページには写真があります。平成28年の菊池地域でボランティアをする菊池南中の野球部員たち。龍門ダム建設の際、水没地区にあった彼岸花を平成3年に局市伊坂区の住民が移植などの写真があります。平成2年1990年旧局市村、熊本ホタルの里100選に認定。ホタルの里として現在も多くの観光客が訪れる局市地区では、平成2年に村内5地区が熊本ホタルの里100選に選ばれました。ホタルの生息地は全国で減少が続いていますが、局市地区では地域の人たちが熱心に保全活動を続けており、幻想的なホタルの乱舞を見ることができます。まるで光のベールのようとも言われた局市のホタルの乱舞の写真があります。平成3年1991年台風19号が襲来、平成最大級の台風により農産物の被害や民家の損壊、停電など各地域に甚大な被害をもたらしました。平成4年1992年旧四水町甲子公園がオープン。町名の由来の一つ、中国の四水県で生まれた甲子をシンボルとした甲子公園を建設。翌平成5年には旧四水町と旧西郷市町を結ぶ国道387号のバイパスが完成し、車の流れが一変しました。菊池電車の廃線跡は甲子公園付近の区間を自転車歩行者専用道路に整備、桜の名所として評判です。郷市方面から四水を望む道の駅や温泉施設が建設される前の一枚の写真があります。平成9年1997年旧七条町七条温泉ドームが開業。城の形をした印象的な建物は温泉や宿泊施設を備えた総合温泉施設、物産コーナーや宴会場も併設され、朝7時まで営業していることもあって、多くの老若男女が利用しています。平成11年1999年熊本未来国体開催、総帝と剣道菊池、青年女子サッカー七条、ゴルフ局市、重剣道と馬術四水を開催。地域を挙げ民泊で選手を受け入れたほか、ボランティアとして協力するなど大いに盛り上がりました。平成13年2001年旧菊池市龍門ダムが運用開始。山あいの龍門地区にダムの建設計画が発表されたのは昭和45年。昭和から平成への時代をまたぎ、計画から32年の時を経て平成14年に運用を開始しました。ダムを水源としている菊池川流域の農地約6060ヘクタールに灌漑用水を補給しているほか、地域の洪水調節施設としても機能するなど大きな役割を担っています。公園や資料館も建設され、多くの観光客が訪れるスポットにもなっています。下半尺地区の裏山から望む上半尺2つの中村地区、ダムの建設により湖に沈みました。平成17年2005年菊池市、平成の大合併、新菊池市誕生。菊池市七条町、局市村、四水町の一市二町一村で平成15年に合併協議会を設立、平成16年に 合併調印式を実施し、翌17年3月22日に台東合併、新たな菊池市として動き出しました。旧菊池市。平成2年1990年4月、菊池渓谷の43万滝が日本の滝100選に選ばれる。平成4年1992年3月、市民広場が落成、菊池武光公騎馬像が完成。平成6年1994年8月、菊池夏祭り白龍がスタート。平成10年1998年8月、岩手県遠野市と友好都市宣言。平成12年2000年3月、菊池東中学校が菊池北中と統合。平成14年2002年4月、龍門ダム運用開始。平成16年2004年6月、菊池便利川運行開始。旧七条町。平成6年1994年11月、七条町合併40周年記念式典。平成7年1995年3月、特産品センターメロンドーム完成。平成8年1996年4月、リバーサイドパーク落成。平成9年1997年3月、七条温泉ドームが開業。平成11年1999年3月、七条精米加工施設落成。平成11年1999年4月、メロンドームで光センサーによる選果を開始。旧極紫村。平成2年1990年7月、熊本蛍の里100選。平成4年1992年5月、第1回蛍フェスタを開催。平成6年1994年4月、道の駅ふれあいセンター落成。平成7年1995年7月、四季の里極紫がオープン。平成8年1996年11月、極紫村合併40周年記念式典。平成12年2000年2月、菊池地域農業協同組合本所落成。平成14年2002年8月、蔵岳が遊歩100選に選定。旧止水町。平成元年1989年3月、町村制施行100周年。平成4年1992年11月、甲子公園オープン。平成5年1993年3月、国道387号のバイパスが完成。平成5年1993年9月、第1回甲子祭り開催。平成6年1994年9月、中国止水圏と友好都市締結。平成7年1995年11月、町民ホールオープン。平成9年1997年8月、止水図書館オープン。
菊池市。平成17、2005年3月、一市二町一村の合併で新菊池市が始動。平成19、2007年3月、菊池ふるさとかるたが完成。平成22、2010年3月、七条中に天才バカボンの石碑を設置。平成23、2011年4月、原付のご当地ナンバーを九州で初採用。平成23、2011年10月、年輪ピックで剣道競技を開催。平成23、2011年10月、菊池温泉が日本の名湯100選に選ばれる。平成24、2012年 7月、九州北部豪雨で甚大な被害。平成24、2012年10月、鹿児島県龍郷町と友好都市宣言。平成25、2013年11月、第1回菊池米食味コンクール開催。平成26、2014年7月、流しそうめんで世界記録を達成。3328.38メートル。平成28、2016年4月、熊本地震が発生。平成29、2017年4月、菊池川流域の米作りに関わる文化財が日本遺産に登録。平成29、2017年11月、菊池市障害学習センター、キクロスが開館。インタビュー。昭和元年に生まれて、目標は100歳、令和の菊池も見守り続ける。佐々邦夫さん、新子が。昭和元、1926年12月30日生まれ、92歳。駆け抜けた昭和と平成。昭和元年が7日間しかないなんて知らんかったけん、驚いたね。昭和の幕開け、昭和元年に生まれた佐々邦夫さん。大正天皇が大正15年12月25日に崩御されたため、昭和元年は12月25日から31日まで7日間と短期間でした。昭和元年生まれの菊池市民は3人。男性は邦夫さん一人です。昭和元年生まれが珍しかなら、これからはちょっとした自慢になるかもしれんね。昭和と平成を駆け抜けた邦夫さん。それぞれの時代について。昭和は農業一筋、とにかく長かった。平成は孫の面倒を見るのが楽しかっただい。今度は令和、変わりゆく世界を見てきたばってん、時代の流れは早かなぁ、と考えにふけります。さっさけで元年生まれは、邦夫さんだけではありません。孫のまどかさんは平成元年生まれ。誕生日は邦夫さんと同じ12月30日生まれです。さらに妻の子、光雄さんも大正9年12月30日生まれ。昭和元年生まれのエピソードと合わせて、誕生日に縁があるとかね、と笑います。令和の楽しみはひ孫の成長。90歳頃まで体力づくりや腰痛の緩和のため、日本の木で支えた棒に2分ほどぶら下がっていたそう。今はテレビを見ることや読書が趣味で、元気の秘訣は食べることと、1日3回の食前に飲む陽明酒。食べんといかん。何でもうまか、好き嫌いはなか、と胸を張ります。令和時代の楽しみは、ひ孫の成長を見守ること、そして100歳まで生きたかですね。令和になっても菊池の歩みを見続けていくことでしょう。笑顔の邦夫さんの写真と、孫のまどかさん、妻の道夫さん、姉の渡辺真知子さんと、当時76歳の邦夫さんが一緒に写っている写真があります。次世代と歩む未来の菊池。新たな時代の幕開けとともに生まれる新しい命。令和になって間もなく予定日なので、縁を感じますね。と話すのは、5月に出産予定の魚住かのんさん、大臨時です。長女のあこちゃんは1歳3ヶ月。二人には思いやりがある子に育ってほしい。熊本市から嫁ぎましたが、菊池は自然いっぱいで子育ての環境がいい。子供たちのためにも、令和になっても住みよい町が続いてほしいです。と思いを馳せます。新たな世代が作る菊池の未来。令和時代の菊池は、どのような歩みを重ねていくのでしょうか。長女のあこちゃんを抱っこした魚住かのんさんの写真があります。